今朝はですね、詩編の第42編、こちらに目を留めて、神を求め乾く魂というテーマで御言葉を味わい、共に神様のお取り扱いをいただいてまいりたいと願っております。詩編の第42編、お開きいただけますでしょうか。こちらの1節と2節のみですね、拝読させていただきます。詩編第42編、1節から2節。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。一言お祈りをいたします。天の神様、尊きお名前を賛美いたします。日曜日の朝に私たち一人一人をこの場所にお集めくださいました。またそれぞれにオンラインで許された場所でこの礼拝を視聴しておられる兄弟姉妹の方々も多いことと思います。神様、本当に私たちは今このような形で様々な難しさの中に置かれて、共に親しく交わり、消息を伺い、証をし合うということ、そのようなことが今できない状態に置かれています。どうかこの朝、この詩編の42編を通じまして、神様が私たちのために送ってくださいましたイエス様の尊い救いについて、今ひとたび学ぶことができるように、どうかこの御言葉の時を守り導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の祝福を期待して、尊き救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。詩編の42編でございます。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます、と。いくつかの美しい賛美歌で取り上げられているこの箇所であります。愛称賛美としておられる兄弟姉妹の方々も多いのではないかと思います。イエス様は、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われました。ヨハネ7章37節の御言葉です。また、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありませんと教えられました。この詩編42編からですね、神を求める信仰の乾きというテーマで見ていきたいのであります。まず第4節のところで、詩人は、私は自分の内で思い起こし、私の魂を注ぎ出していますと歌っています。彼はもともと神の神殿があるエルサレムの住人でした。しかし6節の後半を見ますと、今は遠く離れたヨルダンとヘルモンの地、ミツアルの産地に身を置いているといいます。エルサレムから約300キロも北に離れた山がちな辺境の地です。どのような理由で故郷のエルサレムから遠隔の地に移されたのか、その理由は定かではありません。確かなことは、周りにはお前の神はどこにいるのかと、偶像礼拝を行う異邦人が絶えず責め立てる、そのような境遇に身を置いているということです。それで彼の魂はうなだれて、昼も夜も涙が私の食べ物であると嘆きます。絶えず四方八方から責め立てられるような難しい状況に身を置かれたことがありますでしょうか。そのような 状況がずっと続くとストレスで気がめいり、心身ともに健康な状態を保つことが難しくなるものです。詩人は昔のエルサレムのことを思い出します。そこには誠の神の神殿があり、彼も多くのイスラエル人とともに家族、親戚、友人たちと一緒に祭りを祝っていました。イスラエルの人たちは毎週の安息日を大切にするほかに、杉越の祭り、種なしパンの祭り、カリー用の祭り、収穫祭など毎年19日の祝日を祝っていました。それぞれの祭りはイスラエル民族の苦難の歴史の中で神様が顧みて救い出してくださり、必要な恵みを与えてくださったことを思い起こして感謝を捧げる神聖な、また喜びの祭りでした。今は遠く離れた異邦人の地で、それらのことを思い起こして、いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうかと神様に訴えかけています。再びエルサレムで同じ信仰の仲間たちと共に一堂に会して、神様の栄光を拝する礼拝に預かりたいと魂を注ぎ出して願いを申し述べます。いつになればとの訴えは、置かれた状況がすでに長い期間に及んでいて、なおもエルサレムに戻れる希望の兆しが見えない暗いトンネルの中に放置されたかのような苦しい状況に置かれていることを思わせます。それで詩人は自分の姿を谷川の流れを慕いあえぐ鹿のようだと歌いました。谷川の流れを慕いあえぐ鹿と聞いて、どのような情景を思い浮かべるでしょうか。私たちは水の豊かな日本という国に暮らしております。もしかしたら緑濃い山、その山あいをさらさらと流れる沢水、そこに鹿が水を求めて降りてくる、そのような情景をイメージしやすいのではないでしょうか。イスラエルの地方は雨季と乾季がはっきりした気候で、夏の乾季にはほとんど雨が降らず、多くの谷川は枯れてしまうということです。鹿が水を求めて川筋に降りてきますが、水は流れていません。すでに何日も飲み水がなく、岩山を伝う鹿の足はたどたどしく弱っています。水を求めてあえぎながら前足で枯れた川底を掘ります。10分も20分も掘ると、やっとその掘った穴の下の方に水が染み出してきます。そのわずかな水をなめて鹿は命をつなぐ、そのような生きるか死ぬかギリギリの状態が詩編42編の作者が描く谷川の流れ主体あえぐ鹿に重ね合わせた自身の姿ではないでしょうか。マタイの福音書18章の19節から20節を見ます。マタイの福音書18節の19節から20節です。誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。日曜日の朝に教会に集まって共に主を礼拝することは、私たちにとって大きな恵みです。私たちは御言葉に教えられながら、同じ信仰の兄弟姉妹との交わりの中に 生ける神様の御臨在を感じ取ることができます。それが信徒の喜びであり恵みです。私は以前中国で単身赴任で働いていた時、教会に行けない時期がありました。それで日曜日の朝、近くの公園に行って木陰のベンチに座って祈り、聖書を読み、デボーションの時を持ちました。それはそれで週の初めの大切な時間として感謝でしたけれども、一ヶ月もするとクリスチャンとの交わりの欠如に強い上乾きを覚えるようになりました。御言葉から励ましや慰めをいただくほどに、一人で離れていることの寂しさが次第に大きくなってまいりました。そのような経験をいたしました。使徒ヨハネは、ヨハネの手紙第一の一章三節でこのように言っています。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりですと証ししています。神様は父と子と聖霊の愛の交わりの完全な調和として存在されるお一人の方です。もし私たちがイエス様を信じて神様との交わりに入れられたなら、同じ信仰の兄弟姉妹と親しく交わりたいという上乾きは、神様が上からお与えになったものであるということがわかります。今私たちは詩編42編の作者が同じ信仰の群れと一緒に神の家へと歩んでいったことなどを思い出して、魂を注ぎ出すほどだと歌っている心情がよく理解できるのではないでしょうか。自らの渇き、うなだれた魂に焦点を当てていた詩人は、詩編42編7節のところを見ますと、一点大きく目線を変えて大滝と大波に思いを転じます。枯れた谷川のわずかな水も、大滝のとどろきの水も、どちらも支配しておられるのは お一人の神様であられます。詩人は遠い辺境の地で異邦人からの圧迫と苦しみの中で天地を創造され、すべてを支配しておられる誠の神様の存在を改めて思い起こします。七節にある頭の上を越えていく大波は、人の限界を超えた死の象徴でもあります。生ける神様は私たちの生も死もすべて御手の上に握っておられる方です。その方の確かな存在に改めて目が開かれたときに、八節にあるように、昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にありますと、苦難の中にありながらも神様が備えてくださっている恵みに目を留めることができました。忍耐が必要な苦しい状況に置かれたとき、私たちはその難しい状況に過度に目を向けないように注意したいと思います。4節5節のところで、詩人はエルサレムでの楽しかった過去の日々を思い出し、ああ、あの頃は良かったのにと望郷の思いに浸っているときには、魂に安らぎがなく、その思いは乱れていたとあります。自分で自分を憐れむ、自己憐憫に陥ることは、ややもすると私たちの目を神様より自分自身に向けさせる危険をはらみます。第一ペテロ五章七節、第一ペテロ五章七節にこうあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなたのことを、あなた方のことを心配してくださるからですとあります。 難しい状況に置かれても自分の苦しみを自分の主人とすることはせず、いつでも神様を見上げていただいている恵みに目を止められるものであるように祈りたいと願います。それでも私たちの実際の問題は、すべてを支配されている神がおられることを信じているが、その神様の存在を近くに感じることができないということだろうと思います。詩人は神の恵みに立ち返りながらも9節で、なぜあなたは私をお忘れになったのですか、なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですかと問いかけます。祈っても自分の置かれた困難な状況に改善が見られないとき、自分は神様に忘れられてしまったのではないかとの疑問が湧いてきます。それは感情を持つものとして作られた私たちにとって自然なことだろうと思います。私たちの信仰の上渇きは、神様を求める熱心な祈りと、神はどこにおられるのかという疑問の雲のせめぎ合いを私たちに経験させます。この詩編42編には22箇所、神あるいは主という言葉が出てまいります。詩人がなぜあなたは私をお忘れになったのですかと神様の不在を嘆けば嘆くほど、心の中で神様の御臨在が増幅されて、確信が深くなり、信頼が強められているように感じます。それは詩人の神様への魂を注ぎ出すほどの嘆きの率直さによるものではないでしょうか。詩編の51編17節に、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんとあります。詩編51編17節のお言葉です。詩編にはさまざまな作者の願い、恐れ、疑い、嘆き、不満など、人のあらゆる思いや感情が神様の前に注ぎ出されています。神様は、私たちが自分の心に正直であるならば、どのような訴えや告白にも驚かされることのないお方です。また詩編の139編第16章の作者であるダビデは、神について、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日が、しかもその一日もないうちにと明かししました。神様の書物には、私たちの短所や一生のうちに経験するすべての失敗、私たちが抱くすべての感情や不満さえも、私たちがこの世に生まれる前にすでに記されています。私たちが困難の中で出口が見えなくても、神様はすべてを知っておられて、良い場所へと救い出してくださる計画を私たち一人一人のために持っておられます。ですから困難の中に置かれる時も、遠慮なく神様を見上げて思いの丈を申し述べようではありませんか。イエス様は十字架の上で、聖書が成就するために、私は乾くと言われたと、ヨハネ福音書19章28節に記録されています。イエス様は世界の元いが据えられる前の永遠の初めから、父と子と聖霊の三位一体の完全な神の愛の交わりの中におられた御子であられます。そのお方が御父の計画に従って、私たち罪人の救いのために御子のご栄光のお立場を捨てて地上に下られました。 そして聖書に予言された通りに罪人の身代わりとなって十字架で死なれ、父なる神の愛から切り離されて罪人が落ちていくべき黄泉へ下られました。イエス様は弟子たちに、私と父とは一つです、私が父のうちにいて父が私のうちにおられる、そう繰り返し繰り返し教えられました。永遠の昔から一つである御父の愛から切り離されることなど御子にとってありえないことでした。イエス様は私たち罪人の身代わりとなって十字架につけられました。その苦しみの中で天の父なる神を見上げたときに、イエス様は初めて御父がご自分と共におられないことを経験されたのでした。そして、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれ、今もの際で私は乾くと言われました。そして最後に完了したと言われて息を引き取られました。イエス様が十字架の上で父なる神様の愛から完全に切り離されて究極の渇きを味わわれたことで、私たち罪人の救いは完成されました。その時、父なる神様はどこにおられたのでしょうか。御子を完全に捨ててどこかへ行ってしまわれていたのでしょうか。ピリピ人への手紙2章6節から8節にこのようにあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。天の父なる神様はご計画のままに御子イエス様から姿をお隠しになられましたが、決して御子を見捨ててはおられませんでした。御子が完全なものとされ、高く引き上げられる栄光の瞬間のために、神の全集中の愛で見守っておられました。神様は私たち一人一人にご計画を持っておられます。その計画とは、私たちが罪から離れて神様のご計画にお任せして、神様の栄光を表す人生を歩むことです。その完全な模範をイエス・キリストは十字架の上で私たちにお示しになりました。神様の栄光を表すとは、私たちが御子イエス・キリストに似るものとされることを意味します。詩編42編の作者は最後の11節で、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのかと、自分の魂をいさめ、神を待ち望めと励まします。そして、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神をと、神様への希望に思いを向けてこの詩を締めくくっています。私たちには忍耐が必要な時があります。しかしイエス様は信じる者を決してお見捨てにはなりません。むしろ愛する者をご自身に似た者とするために、私たちを渇き喘ぎながら神を求める者とされることがあります。その時、すでに究極の渇きを経験してくださったイエス様は、確かに私たちと共にいて見守っておられます。最後に ヨハネの福音書7章37節から38節の御言葉を読んでメッセージを閉じます。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。お祈りをいたします。愛する天のお父様、素晴らしいお名前を賛美いたします。詩編42編の作者は遠い辺境の地に置かれて、同胞との幸いな神殿礼拝から切り離されて、とても悲しく寂しい思いをしているということです。しかし全てを支配している神様がいつも恵みを与えてくださって導いていてくださることを思いをいたすことができ、神様の希望に目を転じることが許されました。十字架の上で罪人の身代わりとなってご自身をお捧げくださった、その尊い命をお捧げくださったイエス様が、十字架の上で私は乾くとおっしゃった。三位一体の完全な愛の交わりからイエス様が切り離されて、私たちの罪人の身代わりとなって、罪人が落ちるべき黄泉にまで行ってくださったということを聖書から学びました。神様、私たちは先のことが分かりませんけれども、どのような時にありましてもイエス様が私たちと共にいて励まし導いてくださいますので、そのことを感謝いたします。どうかそれぞれに置かれた立場で神様が許されて、この街道で共に礼拝を喜びのうちに大きな声で賛美をしてお捧げすることができる、その時まで私たちと共にいて励ましてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、尊い救い主イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。